今日は、レビ記の第3回目、2週間続けて、主への捧げ物について見てまいりましたけど、今日は、8章から、10章までで、この捧げ物を、捧げる、祭司の、任職、祭司が、その務めに、立つための式と、そしてその働きについての教えを見てまいります。祭司は人の中から任命されますけれども、神様はモーセの兄アロン、そして彼の子孫をイスラエルにおける祭司職に任命されます。そして祭司の働きは、民のために神に取りなすことです。具体的には、生贄を捧げて神様に受け入れられる働きをいたします。そして民を代表して神に祈り、そして神様の導きを受け、そして民を祝福する働きです。8章は、最初の祭司が任命される式を記しており、そして任命された後、民のために生贄を捧げて、民を祝福するところが9章、そして大変痛ましいことですけども、この職務を侮ったために、アロンの二人の息子は四人いたんですけども、上の二人の息子が神様に撃たれてしまうという事件を通して襟を立たされることが記されております。では、レビ記の第8章の、冒頭を見てまいります。1節から5節です。そこを拝読して、お願いいたします。レビ記8章1節から5節。主はモーセにこう告げられた。アロンと彼と共にいるその子らを連れ、装束、注ぎの油、罪の清めの捧げ物のお牛、二匹のお羊、種なしパンのかごを取り、全会衆を会見の天幕の入り口に集めよ。モーセは主が命じられた通りにした。会衆は会見の天幕の入り口に集まった。モーセは会衆に言った。これは主が行うように命じられたことである。天の父様、あなたの前に出ることの祝福とともに、その厳かな立場を、どうかクリスチャンはキリストと共に神の祭司として召されておりますので、自分たちの置かれた立場を、またイエス様を信じて救われる者の素晴らしい光栄の立場と、またその務めを覚える者としてください。今日のお言葉、分かりにくいところもありますが、どうかあなたが助けてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。普通エジプト記の、終わりの部分は、モーセが、イスラエルの民の中心であります礼拝の場所、幕屋を建設し、またそこで使える祭司のために、清い装束を作ることが命じられておりました。 金の子牛事件というトラブルもありましたけども、モーセの取りなしによってイスラエルは神の民として新たに出発し、そして幕屋と祭司の装束を皆が下げ、また奉仕して作り上げることができました。そして幕屋が清別されるために、まだ祭司は正式に認証はしてなかったんですけども、まず生贄を捧げて、主の幕屋が栄光に満ちたところを見てきました。こうして改めて祭司を任命する式が行われます。今お読みしたところは、祭司がその職に就くための捧げ物を準備して、そしてイスラエルの全会衆が幕屋の前に集まるようにと召集されたことが記されています。そして6節から、まず祭司のたちの体を改めて水で清め、そしてアロンは大祭司としての装束を一つ一つ身につけて行きます。まず桃引きと長服、まあ、これが下着にあたります。それを飾り帯で締め、そしてエポで胸当てですね、エプロンの形の、その上に胸当てをつけます。そこにはイスラエルの従人部族の、名前を象徴しました12の石がはめ込まれていました。そして、帯でそれを固定して、頭には被り物と主の聖なるものと刻まれた札をつけました。同様にアロンの息子たちの祭司も長服を身につけました。こうしていよいよ認職式が始まります。それが14節から記されています。祭司たちが認職するためには、彼らも罪ある人間の一人でしたので、神の前に立つ前に捧げ物をする必要がありました。14節から、数節、17節までお読みいたします。それから彼は罪の清めの捧げ物の大牛を近寄らせた。そこでアロンとその子らはその罪の清めの捧げ物である大牛の頭に手を置いた。それがほふられると、モーセはその血を取り、指でそれを祭壇の四隅の角に塗り、こうして祭壇から罪を除き、その残りの血を祭壇の土台に注いだ。このようにして祭壇のためになだめを行い、これを清別した。そしてその内臓についている脂肪すべてと肝臓の小腸、二つの腎臓とその脂肪が取り出されると、モーセはそれらを祭壇の上で焼いて煙にした。またその大牛の皮と肉と汚物は宿営の外で火で焼いた。主がモーセに命じられた通りである。祭司が認職するために祭壇を清め、そして血を注ぎました。そのために大牛が捧げられました。続いての18節から、 主への献身を表す全焼の捧げ物が、捧げられました。それはお羊でした。そして22節から29節まで、もう一匹のお羊、これは認職のためのお羊と呼ばれます。区分からすると交わりのための生贄です。一般の民は主の前で主に受け入れられたことを感謝して共に食するのですけれども、認職のお羊は祭司たちが主の宮で幕屋で使えることを許された感謝として交わりの印としてこの捧げ物を捧げて食します。その式を司さったのはモーセですけども、これらの生贄は皆自分を捧げる代わりに頭に手を置いて代わりに犠牲となっていったわけですが、この認職のお羊がほふられるとその血をモーセはアロンの右の耳たぶ、右手の親指、そして右足の親指に塗りました。さらにアロンの息子たちも同じように息子たちにも同じようにしました。そして残りの血を祭壇の側面に振りかけ、そして脂肪と内臓を、また右のもも肉を取って、パンとともに、祭壇で燃やして捧げます。そして、残った中で、の右のもも肉ですね、ごめんなさい、右のもも肉は燃やせなかったんですね、それをアロンの手の上に置いて、振り動かして、これは感謝を表していますけども、そして、その上で、その上で、燃やしました。もも肉は燃やしたんですけども、さらに胸肉を揺れ動かして、そして祭司たちに下げ渡します。また、30節、それからモーセは注ぎの油と祭壇の上の血を取り、それをアロンとその装束、彼と共にいるその子らとその装束の上にかけた。こうしてアロンとその装束、彼と共にいるその子らの装束を清別した。こうして、装束に、油と血を吹きかけて、なんか見た目のイメージではせっかく美しく作ったのにということがないわけではありませんけども、油と血によって清められたということを表しています。そして、31節以降では、この幕屋の中でその肉を煮て、また、捧げられたパンと共に食する、このことを 33節ありますように7日間行って、つまり完全に清められ受け入れられたということを7日間かけて、表すわけですね。そしてその間、被災者たちは、昼も夜もつまりここから出ていかないでそこに留まって清めていただく、まあ、こうしてこそ神の務めに任じられ、そしてその務めを果たすことができるようにされました。33節から36節までお読みいたします。またあなた方の飲食の期間が終了する日までの7日間は会見の天幕の入り口から出てはならない。あなた方を祭司職に任命するには7日を要するからである。この日行ったように主はあなた方の自分のためにあなた方が自分のためになだめを行うように命じられた。あなた方が会見の天幕の入り口で7日の間昼も夜もとどまり主への務めを果たさなければならない。自分たちが死ぬことのないようにするためである。私はそのように命じられたのである。アロンとその子らは主がモーセを通して命じられたことすべてを行った。まあ、ここまでしないと神の前に出られず、また、民のために、生贄を捧げて取りなすこと祝福することができない、ことが明らかにされました。では私たちはというと祭司の国民とされ、そして主の前に出られるために神様は私たちに何を求められたかと。何も求めておられません。ただ罪のないキリストが私たちのためにすべての犠牲となって自らを捧げてくださいました。そして信じたその時から恐れずに大胆に神に受け入れられるものとされています。この7日間にわたる式はやがて成就するキリストの清めがどれほど素晴らしい祝福であるかを表すため、どれほど重たいことであったかということを表すためでした。そしてその時を民が待ち望むためだったのです。私たちは、特にクリスチャンホームで育つとですね、神様があまりにも私たちを受け入れるために全て準備してくださったので何もする必要はないんですけども、何もする必要がないのはキリストが私たちのために死んでくださった、そして取りなしてくださったからであることを覚えましょう。さて9章に入っていきます。9章の1節から21節にこうやって任命されたアロンとその子らが、いよいよ祭司としての働きを始めます。ちょっと長い箇所ですけどお読みいたします。 8日目になってモーセはアロンとその子らを及びイスラエルの長老たちを呼び寄せアロンに言った。あなたは自分のために罪の清めの捧げ物として子牛、すなわち若い子牛を、またあなたの全焼の捧げ物としてお羊を、それも傷のないものを取って主の前に捧げなさい。あなたはまたイスラエルの子らにこう告げなければならない。あなた方は罪の清めの捧げ物として親木を、また全焼の捧げ物として傷のない一切の子牛と子羊を取りなさい。また主の前で生贄をするために交わりの生贄のためのお牛とお羊を、また油を混ぜた穀物の捧げ物を取りなさい。それは今日主があなた方に現れるからである。そこで彼らはモーセが命じたもののものを会見の天幕の前に連れてきた。全会衆は近づいてきて主の前に立った。モーセは言った。これはあなた方が行うようにと主が命じられたことである。そのようにすれば主の栄光があなた方に現れる。モーセはアロンに言った。祭壇に近づきなさい。あなたの罪の清めの捧げ物と全焼の捧げ物を捧げ、あなた自身のために、またこの民のためになだめを行いなさい。また民の捧げ物を捧げ、主が命じられた通りに彼らのためになだめを行いなさい。そこでアロンは祭壇に近づき、自分のための罪の清めの捧げ物である子牛をほふった。アロンの子らがその血を彼に差し出すと、アロンはその指を血に浸し祭壇の四隅の角に塗った。彼はその血を祭壇の土台に添いだ。それから罪の清めの捧げ物から脂肪と腎臓と肝臓の醤油を祭壇の上で焼いて煙にした。主がモーセに告げられた通りである。その肉と皮は宿営の外で火で焼いた。アロンは全焼の捧げ物をほふり、アロンの子らがその血を彼に渡すと、彼はそれを自分の側面に振りかけた。また彼らが全焼の捧げ物を各部に切り分けたものと、その頭を彼に渡すと、それらを祭壇の上で焼いて煙にした。それから内臓と足を洗い、全焼の捧げ物とともにこれを祭壇の上で焼いて煙にした。まあ、このように21節まで続いています。まあ、先にモーセがこの装束を着て性別された彼らを生贄を捧げてですね、認証された上で、まあ、彼らがまず自分たちのために生贄を捧げる、まあ、これは繰り返ししなければいけないことでした。その上で民のために生贄を捧げることをしました。ヘブル人のために、ヘブル人の手紙には簡潔に、祭司たちも、まあ、罪があったので、まず自分のたちのために生贄を捧げ、そしてそれから民のために生贄を捧げると記しています。まあ、このことを繰り返し繰り返し行わなければなりませんでした。認証のためには、まあ、祭司は寿命がありますので、まあ、交代します。その度に認証の式をしなければならず、また主の前に出るたびに自分のために生贄を捧げなければなりませんでした。その上で民の祝福を祈ることができたんです。そしてその生贄もさまざまな種類がありますね。最終目標は神様に受け入れられることで、それが交わりの生贄なんですけど、そこに至る前にまず罪が清められること、そして具体的に損害を与えた場合には、先週学びましたように 賠償の生贄を捧げます。それとともに全焼の生贄、自分を新たに捧げるという生贄を捧げます。その上で交わりの捧げ物となります。このことを祭司は自分のために、そして民のためになして、初めて民を祝福できるということになります。それが主が命じられた通りのことでした。22節以降、こうして民が神に受けられたことが明らかになります。こうしてアロンは民に向かって両手を上げ、彼らを祝福し、罪の清めの捧げ物、全焼の捧げ物、交わりの生贄を捧げ終えて壇から降りてきた。モーセとアロンは会見の天幕に入り、そこから出てきて民を祝福した。すると主の栄光が民全体に現れ、火が主の前から出てきて祭壇の上の全焼の捧げ物と脂肪を焼き尽くした。民は見た、これを見て喜び叫びひれ伏した。先に幕屋が主の栄光で満ちましたけども、それだけでなく、この祭司が自ら、そして民のために捧げ物をしたときに、主の栄光が、かつては遠く山の上から拝するだけだったんですけども、そしてそれに触れると民は滅びなければならなかったんですが、この捧げ物が全て捧げられた後に、主の栄光が天幕から、そして民全体に現れたんです。そして受け入れてくださった証拠として、ちょうどカルメル山で、あるいは、サムソンの両親マノアと、その妻が捧げ物をした時にもそうでしたけども、火が死の前から出てきて生贄を焼き尽くしました。後に何も残らなかったんです。普通ならば気長に燃やし続けて亡くなるのですけれども、神様は一瞬でそれを受け入れてくださいました。恐ろしい気持ちもあったでしょうけども、彼らは何の害も受けなかったんです。神様が私たちを受け入れてくださったということは、この、神の山のふもとでずっと恐れながら見守っていた民にとっては大きな喜びでした。喜び叫び主の前に感謝しますとひれ伏しました。私たちもそのように神の前に礼拝を捧げ、祈りを捧げるときに受け入れていただく特権をいただきました。しかしながら、この祝福はですね、高ぶりの種ともなるという罠です。せっかくこうして素晴らしい働きを始めたその祭司たちが罪を犯して裁かれることになってしまいました。十章に入っていきます。さてアロンの子ナダブとアビフはそれぞれ自分の火皿を取り、中に火を入れ、上に香を持って、 主が彼らに命じたものではない異なる火を主の前に捧げた。すると火が主の前から出てきて彼らを焼き尽くした。それで彼らは主の前で死んだ。モーセはアロンに言った。主がお告げになったことはこうだ。私は近くにある者たちによって、私は自分が聖であることを示し、民全体に向けて私は自分の栄光を表す。アロンは黙っていた。このように焼かれてしまった彼らを宿営の外に運び出さなくてはなりませんでした。しかも普通は激しく嘆き悲しむべきところですけども、モーセはアロンと残された二人の息子エルアザルとイタマルにこう告げますね。6節の途中から読みいたします。あなた方は髪の毛を乱してはならない。また衣を引き裂いてはならない。あなた方が死ぬことのないように、また身怒りが全回収に下らないようにするためである。しかしあなた方の身内の者、すなわちイスラエルの全家族は主が焼き殺した者のことを泣き悲しまなければならない。またあなた方は会見の天幕の入り口から外へ出てはならない。あなた方が死ぬことのないようにするためである。あなた方の上には主の注ぎの油があるからだ。それで彼らはモーセの言葉通りにしたと。普通でしたらもう我が子、また、残された息子からたちからすると兄たちですね。彼らは他の人がその遺骸を運び出すんですけども、ついていきたいとかですね、外で嘆き悲しみたい、こんな悲しいことがあるならもう祭司の務めをできない、自分たち一族はふさわしくない、そう言いたかったんだと思いますし、悲しみを表したかったんですけども、祭司たちは泣くことを許されませんでした。なお、この幕屋にとどまって奉仕を続けなければならないと命じられたんです。それは、社会において、どんな、辛いことがあったとしても持ち場を離れていけない職業の方がいらっしゃいます。交代がいればいいんですけども、交代がいませんので、その働きを止めることはできませんでした。祭司たちが飲食するためにどれほどの犠牲が捧げられたか、それなのにそれを放棄したら神の民はどうやって立ち行くことができるかと、自分たちが関わりたくとも祭司たちは持ち場にとどまってその務めを果たすようにと主は命じられました。元はといえば、彼らナダブとアビフがあえて違う香を焚いたことにありました。それは、 主の務めを故意に汚したということで、神様は裁くことによって栄光を表されました。悪いのは彼らですので、アロンはこの裁きに服するしかなく、つぶやくことは許されませんでした。悲しみは残された家族に担わせて、彼らは取り乱さず務めを続けることが必要でした。それはどれだけ大きな痛手だったでしょうか。この機会を得て、主はアロンに直接告げました。慰めの意味もあったんだと思います。9節、会見の天幕に入るときは、あなたもあなたと共にいる息子たちも、ブドウ酒や強い酒を飲んではならない。あなた方が死ぬことのないようにするためである。これはあなた方が世を守るべき永遠の掟であると。あえて主がここにこう酒を立つようにというのは、この事件の背景にお酒があったのかもしれません。気を大きくして不尊なことを考えて実行してしまったのにお酒が関わっていたのかもしれませんね。身を清く保って使えるようにと主は命じられました。そしてまだ捧げただけでですね、祭司たちは自分たちに下げ渡されたパンや肉を食して、務めを全うすることになっています。彼らの食事はただ健康を守るための食事として下げ渡されたのではなく、主から養っていただき、主の祝福に預かるという意味が込められていました。まあそれは今私たちが再開しようとしていますけど、主の晩餐、ブドウ液やパンの肉的な意味といいますか、量的には全然食事に足りませんよね。いっぱい食べても構わないじゃかなわないんですけども。そうでなくて、主の食卓に預かり、主の祝福が自分を生かしているということの証のために、飲み、また食するんです。同じように、祭司たちは、自分たちが、主の捧げ物によって生かされているんだということを、明かしするために、確認するために食さなければなりませんでした。しかし、それに触れることを、このアロンとその子たちは怖くって、全部燃やしてしまったんです。食べなさいとモーセを通して命じられても、なかったんです。そこで、モーセは彼らを、叱ります。16節以降をご覧ください。モーセは罪の清めの捧げ物の親木を懸命に探した。しかしなんとそれは焼かれてしまっていた。モーセはアロンの子で残っているエズアザルとイタマルに怒っていった。どうしてあなた方はその罪の清めの捧げ物を聖なるところで食べなかったのか。それは最も聖なるものだ。それは回収の咎を負い、主の前で彼らのためになだめを行うためにあなた方に与えられたのだ。見よ、その血は聖女の中に携え入れられなかった。あなた方は私が命じたようにそれを聖女で食べるべきだったのだ。でももうどうしようもない状況です。 そしてアロンはこう答えます。アロンはモーセに言った。見なさい、今日彼らは自分たちの罪の清めの捧げ物と全焼の捧げ物を主の前に捧げたが、このようなことが私の身に降りかかったのだ。今日私が罪の清めの捧げ物を食べていたら、そのことは主の目によしとされただろうか。モーセはこれを聞き、それで良いとしたと。彼らが食さなずに、燃やしてしまったのは、主を侮る主の命令を、破っていいと考えてそうしたのではなく、息子たちが主に対して罪を犯して裁かれてしまった、そのような自分たちの身内の恥を、同族の恥を恥じたから、過ちを恥じたから自分たちは受けるにふさわしくないとして主にお返ししてしまったのだと。彼らの悔い改めと心の痛みを受け止めて、同じ過ちを繰り返さないだろうということをモーセは納得したので、これで良いとして、モーセはこれ以上裁くことをしませんでした。自分の罪と弱さを自覚して告白したからです。私たちもまた神様に愛されている、祝されているということは大変感謝なことなのですけれども、それはキリストが私を愛して犠牲となってくださったからこそであることを忘れないようにいたしましょう。パウロは第一ともての冒頭で、自分が罪人の頭であるということを証ししています。一章の、第一ともて一章の12節から16節を読みいたします。第一テモテ1章12節から、私は私を強くしてくださる私の主キリストイエスに感謝しています。キリストは私を忠実なものと認めてこの務めに任命してくださったからです。私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るうものでした。しかし信じていない時に知らないでしたことだったので憐れみを受けました。私たちの主の恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともに満ち溢れました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。神様は砕かれた悔いた心を蔑むことなく受け入れてくださいます。主の手に陥ること、主に許されること、そして主に任命されることは恐れ多いことでもありますけれども、キリストが味方であることを忘れなければ大丈夫です。そして救われた者は時には厳しい取り扱いをいただくことがあるかもしれませんけれども、すべて益とされること、主が決して見捨てられないことを私たちは知っていますので、恐れずに見舞いに仕えることを求めましょう。 十字架の犠牲が、そして復活の命が私たちの保証ですから。お祈りいたします。天の父様、あなたの御手にあり持ちられる特権とともにその責任を思わされます。どうか主の犠牲を軽んじることがないように、恵みを軽んじることがないように、大切に育んで守っていけますように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。